日経メディカル聞く論文。
日経メディカル聞く論文。日経メディカル編集部が厳選した海外医学論文のエッセンスをコンパクトにお届けします。
邪魔ネットワークオープン誌から、院外診停止者の適切な救命処置順序は2024年3月18日、米国ピッツバーグ大学の研究グループは、日本の院外診停止者のデータを対象に、エピネフリン投与と声紋状気道デバイス挿入と気管挿管という高度な気道確保を実施する順番とアウトカムの関連を調べ、1ヶ月後の生存率、機能が良好な状態での1ヶ月生存率、病院到着前の自発循環回復率のいずれも、エピネフリン常駐を先に行った患者の方が成績が良好だったと報告しました。結果は2024年2月19日のJAMAネットワークオープン誌電子版に掲載されました。院外診停止者には、除細動、気道確保、エピネフリン常駐などを実施することが多いものの、これらの介入の最適な順序は明らかではありませんでした。そこで著者らは、実施順序が患者のアウトカムに影響するかを明らかにするため、コホート研究を計画しました。消防庁が作成している日本全国の院外診停止レジストリ、ウツタイン登録を利用して、25万9237人を分析対象として、逆確率重み付け法を用いたところ、1ヶ月生存率は、気道確保を先に行った患者に比べ、エピネフリンを先に投与した患者の方が優位に高く、除細動の対象だった患者のオッズ比は 1.19、非ショッカブル波形だった患者では 1.28 でした。機能状態が良好な状態での1ヶ月生存率、病院到着前の自発循環の回復も同様でした。ランセット・リージョナル・ヘルス・ヨーロッパ誌から、膵頭十二指腸切除術は回復とロボット支援で合併症にさなし。2024年3月19日、ドイツ・ハイデルベルグ大学の研究グループは、待機的に膵頭十二指腸切除術を受ける予定の患者を対象に、回復手術とロボット支援手術のランダム化比較試験を行い、術後90日間の合併症に有意差はなかったと報告しました。結果は2024年2月21日のランセット・リージョナル・ヘルス・ヨーロッパ誌電子版に掲載されました。臨床経験が8年以上で、両方の術式を40例以上担当した専門医が手術を実施し、主要評価項目を術後90日間経過中に起きた合併症として包括的に評価したところ、両群の差に有意差は認めませんでした。グレード BC の膵臓特異的合併症の発生率は、回復群11人 33.3%、 ロボット支援群17人 58.6% で、発生率の差は 25.3% とロボット支援群に多かったものの、個々の項目の比較では、ロボット支援群の発生率が優位に高かった合併症は、胃内容物排出時間の遅れのみでした。90日以内の患者死亡は、回復群では3人、9.1%、ロボット支援群は0人に発生し、1人は術後2日で心不全により死亡、別の1人は83日後に再発と肝転移により死亡し、もう1人は術後の合併症から敗血性ショックと多臓器不全を発症し、12日目に死亡していました。90日後までの手術関連のコストは、ロボット支援群が3878ユーロ高く、手術時間もロボット支援群で64分長くかかっていました。出血量に有意差はなく、皮下組織に限局する手術部位感染の発生率、術後2日目と4日目の疼痛の程度に差はなく、 QOL も同程度でした。 NEJM 氏から、原発性胆汁性胆管炎に選択的ペルオキシソーム増殖因子活性化受容体デルタ作動薬が有効。2024年3月21日、カナダ・トロント総合病院の研究グループは、ウルソデオキシコール酸が走行しなかった、または不妊用だった原発性胆汁性胆管炎患者を対象に、選択的ペルオキシソーム増殖因子活性化受容体デルタ作動薬、セラデルパールを1年間投与する第3層臨床試験を行い、プラセボよりも肝機能検査値を改善し、挿用症状を軽減していたと報告しました。結果は2024年2月21日の NEJM 誌電子版に掲載されました。原発性胆汁性胆管炎に対する治療の選択肢は少なく、 米食品医薬品局から第一選択薬として承認を得ているのはルソデオキシコール酸のみです。しかし、この薬を使用しても、ALP 値やビルリビン値が高いままの状態が続く患者が 40% 程度存在します。今回の第三層臨床試験は、24カ国の90施設で行われました。対象を、ウルソデオキシコール酸を12ヶ月以上使用しても効果が不十分、または不妊用だった患者とし、ALP 値がベースラインから 15% 以上低下し、基準範囲上限の 1.67 倍未満になり、総ビリルビン値が基準範囲内にある場合を走行と定義し、主要評価項目として解析しました。その結果、12ヶ月時点で走行を達成した患者の割合は、投与群が 61.7%、プラセボ群は 20.0% で、差は 41.7 パーセンテージポイントと優位でした。12ヶ月時点で ALP の正常化を達成した患者もそれぞれ 25.0% と 0% で、差は 25.0 パーセンテージポイントと優位で、総ビリルビン値は両群ともに12ヶ月間安定していました。12ヶ月時点で ALT 値が基準範囲にあった患者の割合はそれぞれ 56.3% と 25.0% でした。自覚症状の相容も優位に軽減していました。何らかの有害事象は、投与群の 86.7% とプラセボ群の 84.6% に報告され、重篤な有害事象はそれぞれ 7.0% と 6.2% でした。NEJM 氏から、アルツハイマー病発症前のマーカー変化の実際。2024年3月22日、中国シェンウー病院の研究グループは、脳脊髄液を2、3年間隔で定期的に検査し、約20年追跡するネステッドケースコントロール研究を行い、後にアルツハイマー病と診断された人と認知機能が正常な人の違いは、例えばアミロイド β42 の場合、診断の18年前から観察されたと報告しました。結果は NEJM 誌2024年2月22日号に掲載されました。著者らは、アルツハイマー病のマーカーとして知られる一連の異常がいつからどのような順番で生じるのかを明らかにするために、45から65歳で認知機能が正常で必要な情報が揃っていた1789人を選び、ネステッドケースコントロール研究を実施しました。追跡期間の最長は20年でした。その結果、最後の評価時点でアルツハイマー病と診断されたのは695人で、発症者と認知機能正常者の脳脊髄液マーカーと脳画像マーカーは診断のかなり前から乖離していました。アミロイド β42 値は診断の18年前から、アミロイド β42 と40の比は14年前から、リン酸化タウ181値は11年前から、総タウ値は10年前から、ニューロフィラメント経鎖値は9年前から、両側の海馬の体積の合計は8年前から乖離が始まっていました。一方、認知機能の低下の乖離が始まったのは診断の6年前でした。発症者の認知機能スコアの低下とバイオマーカー値の変化速度の関係を検討したところ、マーカー値の変化は認知機能の低下が始まってからしばらくは加速していき、ある時点以降は徐々に緩慢になっていました。